そうだよね、だって
今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月も半ばとなりました。ラジオをお聞きの皆様、どのような夏をお過ごしでしょうか。今回は戦後75年、戦争を知らない世代に伝えたいことは何でしょうか。そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長でいらっしゃる、そしてアサップ科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。安西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしく。
よろしくお願いいたします。はい、今日は素敵な、それはアロハシャツでしょうか。
そうですね、
ハワイで買われたんですか。
年を重ねてくるに従って、
はい、
服装は少し若くした方がいいかなと思って、
いえいえ、
色がついたものを着ることにちょっとこだわったりしてます。
ああ、そうですか。はい、それはアロハシャツでしょうか。
はい、
ハワイで買われましたですか。
はい、
あの、海外にも、はい、あの時々行かれますよね。
そうですね、
はい、
うん、
はい、まあ、素敵です、ありがとうございます。
はい、
はい、さあ、戦後75年とご案内しましたが、あ、そうなんだなというふうに、あの、うん、新聞でもいろいろ特集されたりということが、テレビでも特集されてますが、なんとですね、あの、ある番組によりますと、日本人の 85%、 国会議員の皆さんの 96% が戦後生まれなんだそうですね。
はい、
あの、まあ、ということは、この 15% 戦前生まれの方は 15% いらっしゃるということですね。
はい、そうですね。
で、国会議員の方は、まあ、そういうと75歳以上の方が 4% なんだなと、逆に計算するとそういうことになりますね。
そうですね。
国民はとりあえず、その国会議員の方があんまり、その高齢の方がいつまでも、
うん、
やって若返るということは、
うん、
ある意味良いとも言えるということですが、
そうですね、だから定年を設けた方がいいんじゃないかというのは議論もね、
はい、
なくはなかったんだけれども、こういう戦争が終わって75年とか、そういう区切りの年に考えてみると、
はい、
そういう過去のことを知ってる人が国会の議論の中にいた方がいいなという感じもしますね。だけどそれは別に議員でなくても、
はい、
必要に応じて、戦争体験者を国会に呼んで議論に反映させるような措置を取ればいいので、必ずしも
75歳以上では経験していなくても国会議員の場合は良いとも言えるということ、それにこだわらなくても、
そうですね、
やっぱり若いこう感性とか、
う
ん、
そう、
はい、でただやっぱりそういう、戦争中、それから戦前のことを知ろうというやっぱり意識が必要だと、
そういうことですね。
はい、
それで必要に応じて、その知識を供給できるような人を国会に呼ぶような制度をきちっと整備しておけばね、
はい、
いいと思いますね。
そうですね。それとやっぱりこう、そういう方に意見を聞こう、話を聞こうというやっぱりその考え方がとっても重要だっていうことですね。
そういうことですね。はい、
はい、さあ、そういう私も、あ、知らないことがいっぱいなんだなというふうに思うんですが、
うん、
こう8月に入りますと、その原爆にまつわるさまざまなことを、はい、それから、東京裁判のドラマがまた再放送されたりとか、うん、はい、いろいろありますけれども、 やっぱり、戦後生まれの私も含めて、よく考えたら安西先生はどうなんですか。戦後生まれですか。
昭和15年1940年ということだから戦争が終わる5年前に生まれたんですけれども、
はい、
まあ5歳の時に戦争が終わっているので、戦争の記憶というのはゼロではないけれども、つまり東京で生まれたので、
はい、
4歳まで東京にいましたから、東京の空が赤く染まっている空襲の記憶とかねあるし、それから福島県に疎開したんですけど、疎開先でやはり空襲を避けるために雨の夜に母親に奪われて防空壕に逃げたとかね、そういう経験は記憶してますけれども、戦争のことをよく知っている世代ということではないんです。必ずしもね、
それをこう身をもって体験したという
わけではない、
まあ、記憶のどこかに、うんうん、まあ、そういう防空壕にお母さんと一緒に逃げ疎開先で逃げたとか、はい、ちなみにその疎開先である福島も空襲があったんですか。
福島ありましたよ。だから赤土まみれの防空壕が掘ってあって、はい、そこに逃げ込むっていうようなそういう体験は何度もしたんですけれども、
はい、
うん、まあ、今年はね、戦争終わって75年っていうけども、日本にとっては特に広島長崎に人類初の原爆投下があって75年草木も生えないって言われたその75年目でもあるわけだし、
はい、
世界にとってはまあ5000万人死んだって言われる第二次世界大戦が終わって75年、
はい、
それから朝鮮戦争っていうのは1950年に始まったので、
はい、
それが始まって70年、ベトナム戦争が終わって45年っていうふうに割に区切りの
年
なので、まあ、世界中で、はい、戦争や平和のことを、まあ、平和博物館も考えようとする姿勢が見えますね。
ああそうですか。まあ、そういう時だからこそと、まあ、あの平和博物館会議というのも、
はい、
あの秋に控えていると、これはまあ最後に伺おうかと思いますが、はいはい、ですね、今いろんな特集が組まれて何もよく、実体験をしていない私も、いやこういうことがあったんだとか、うん、改めて、あの毎年毎年そういうこともあるんですけれども、近いところで言いますと、あの読売新聞の渡辺恒夫さんっていうと、はい、いろんなこのシーンで、
うん、
巨人軍が優勝した時とか、うん、それからあの安倍さんが何か言ったとか、はい、重要なその政治の節目とか、いろんな節目のシーンで、あ、まだ元気にしてらっしゃって、
はい、
物言う方なんだなという、こうやや政治に密着している。
そうですね、
悪く言うと、うん、まあ、癒着しているという、 こうイメージっていうのがあったんですが、
うん、
この前あの、はい、NHK の番組で、
はい、
その渡辺恒夫さんに、うん、こう密着してインタビューするっていう番組があって、
そうですね、ありましたね。
なんか違うという、そういうイメージを持ったんですが、う
ん、なんか権力の中枢で画策している人っていうようなイメージがなくはないけれども、
はあ、
実際聞いてみると、
いや、あの全然違いましたね。
は結構しっかりしてて、
しっかりしてて、
うん、あの戦争の時代のこともやっぱり自分の生き方に生かそうとしてますよね。
本当ですね、うん、あの民主主義、それからその反戦というものはご自身の体験で、うんうん、あれですね、東大だったんです ね、渡辺さんは、
はい、
あの同級生というか同じ学校
同窓生
ですね、
はいはい、
東京高校というのがあったんですか。
はい、ありましたね、
はい、
で、あの人はほら中曽根さんが東大で、
はい、
田中角栄さんが大学行ってないというような、そういう事情までちゃんと知ってて、
はい、
田中さんが中曽根さんと会った時に中曽根さんが、ハグをしてくれたので、
ええ、
学歴に対するなんか劣等感というのはそこでなくなって非常に喜んだとかね、
はい、
結構そんな裏話までよく知ってる人ですね。
そうですね、だけれどもそうやって歴代の 首相に、うん、あの密着したからこそいろんな取材ができたという 話も、
う
ん、
そういうことですね、
その政治と戦争、
うん
メディア、
うん、
いろんなこう話が分かったという、はい、なんか面白かったですね。
そうですね、だから読売新聞というとなんとなく保守的なというようなイメージが世間ではあるんですけれども、ビキニ事件というのは1954年3月1日にあって、
はい、
その事件の様子を3月16日に初めて伝えたのも読売新聞だし、うん、あの昨日も読売新聞社から、
はい、
まあ、このコロナの状態の下で平和博物館がどんなですかとか、いうような取材があったし、
そうですか、う
ん、あの何々新聞だから鍋常さんだからと決めて書かない方がいいですね。
本当ですね、うん、あのすごくやっぱりあのちゃんと知るっていうことは重要なんだなと、うん、あのやっぱり偏ったイメージとか、
はい、
偏見とかあまり持たない方がいいんだなっていうふうに思いましたですね。新聞社は
どの新聞社でも伝えることは、はい、事実でなければいけないんですけれども、
はい、
どの事実を伝え、どの事実は価値のないものといって伝えないかというのは、
はい、
判断はその新聞社なりの歴史観とか価値観によるんですけど、伝えることは全て事実でなければならない。で、その事実をしっかり学ぶということはまず大事なことですよね。
本当ですね、うん、まあ、改めて思ったというところなんですが、はい、あのやっぱりその読売新聞という新聞に対しても、あのイメージが、あの渡辺さんがそういう戦争に関するいろんな、はい、あの特集もちゃんとされてるというところを、
過去の読売新聞見てもね、
そうですね、
と折に触れて、
はい、
まあ、だんだん今若い人が戦争から離れつつあるような、そういうことも含めて警告を発してますよね。
そうですね、うん、あのやっぱりこう体験、中曽根さんもそうですけれども、うん、やっぱりその実体験があるっていうところは結構重要だなというふうに思うんですが、
そうですね、
はい、私も本当に、ああ知らないことがいっぱいなんだなと思うんですが、うん、はい、この、直近のというか今週のこのここ1週間の京都新聞の、
はいはい、
この第1面の、タイトルを見ても知らないことがあります。はい、黒雨訴訟、
うん、
これは一体どういう想像はできるんですけど、うん、そういう歴史的意味が、
原爆が落ちた後、
はい、
放射能マジンの すが、まあ大量に発生して、それが、まあ、上昇気流で舞い上げられて、
はい、
上へ行くと冷やされて、まあ、あの雲になって、やがて雨になってくるんですね、
はい、
で、まあ、黒いすすという言い方もあったんだけども、それが雨に含まれて落ちてくると、放射能混じりの雨が、まあ、土砂降りのところは ひどい勢いで降ったんですけども、それを浴びた人々、
そのあとどれぐらい後にそのような黒い雨が降ったんですか。
すぐ降ってきたんですよね、
はい、
割に
はい、
でそれ強く降ったところと、
はい、
そうでもないところと、その外側でほとんど降らなかったところとかあって、その地域がどの範囲かっていうのが当時の調査はあるけど、まあ、ああいう状況の下で人手不足の下で調査したから、その黒い雨がどこに降ったかっていう地域の確定もよくできないんですけども、はい、とにかくそこで暮らしていた被爆者たちが、黒い雨を浴びた人の中に特有の原爆病と同じような病気が後から出てきたっていうんで、
はい、
黒い雨を浴びた人たちも放射能を浴びたから、
はい、
被爆者として認めてほしいという訴訟を今度84人の、
はい、
あの広島市民が、まあ、起こして、で初めて
割合最近の話なんですか、うん、それは
被爆者というのは今まで、
はい、
原爆のピカドンのピカというのを直接浴びた一号被爆者から、
はい、
その時は広島にいなかったけれども、家族を探すために広島や長崎に後から入ってきた、
はい、
まあ、入試者というんですかね、はい、市に入ってきた。から3番目にはそういう被爆して汚染した人を 看護介護した人々が間接的にその介護作業を通じて被爆者から浴びるっていうの、はい、産後被爆者ってね、はい、それから、お腹の中にいる時に被爆した4号被爆者っていうんですけど、はい、その4つのタイプしか被爆者として認められなかったのを、はい、今度やっぱり実際上黒い泡を浴びた人が原爆症と同じような症状になったんだから認めるべきだってんで裁判で認められたんですけど、まだ第一審だからきっと国側が高等裁判所最高裁判所まで訴えることになると時間がとってもかかることになると思うんですね、
はい、
だからこれはもう被爆者が高年齢化しても80代90代の人がとってもいる中でやっぱり速やかに被爆者として認めて必要な援護措置を講じてもらいたいと思いますけどね。
そうですか。この黒い雨が降ったこう範囲って結構広いんですか？
広いんです、うん、はい、広島市内。ただその範囲について、最初やられた調査が長い間そういうものだと信じられていたのをその後気象学会の関係者たちがもう一回アンケート調査などで調査をやり直して、はい、黒い雨が降った領域はもっとはるかに広かったとかいうことが、まあ、ここ30年ぐらい言われてきてね。でまだ確定してないんですが75年も経つとそういうことを事実として確定するってことが難しい中で、
はい、
やっぱり、まあ、体験者実体験をした人の証言に基づいて黒い雨訴訟の結果を尊重して被爆者として認定し、
はい、
やっぱ高齢化する中で非常にいろいろな困難を抱えているので、
はい、
国がやっぱり、それちゃんと保障してほしいですね。
そうですね、はい、まあ、これは非常に意味があることだ、はい、ということですね、はい、
うん、でも我々から見ると、今頃っていう感じなんだけどね。
本当ですね、はい、とも言えるということですね、うん、今年のこの原爆の日は長崎の場合も広島の場合も人がこうなかなか集まることができないという、
はい、
まあ、特別な年になってしまいましたけれども、はい、安西さんはこの、8月6日とかそのような日には現地に行かれるんですか？例年
今年はねやっぱり行けなかったんですね、
はい、例年は行かれるんですか？
後でお聞きになるかもしれないけど国際会議の準備もあって、
はい、
忙しく京都にいたんですけれども、
はいはい、
まあ、大抵の集会が今年はコロナのせいでね開けなくなって、まあ、リモートって、まあ、テレビ会議その他の形でやってるわけですよね、
はい、うん、そうですか。結構若い方が高校生とか、
はい、
そういう若い皆さんが先ほどこう75年経って実体験をした人がこうどんどん数が減ってという話が、うん、語り部の方がこう減っていくとか、はい、いろんな話がありますけれども、うん、長崎や広島では高校生や若い方が結構、頑張ってるっていうか。
そうですね、はい、長崎の高校生がメッセンジャーとして国際社会に平和のメッセージを届けるとかいう、そういう役割をずっと長い間やってきてるしね、若い人の中にはもちろん全く戦争体験もないしましては原爆の体験なんかないので、想像力でそれをこう思い浮かべるしかないんだけど、その時にやっぱり一番大事なのは、はい、戦争体験者原爆被爆者の証言というのが大事だったんだけど、そういう人々が今も80代90代になってきて、
はい、
だんだんこう失われつつあるんですね。で個人が持っている記憶っていうのはその人の命が尽きると個の命が尽きるとともに記憶も消え失せちゃうわけですけど、それを消え失せないようにするために、戦争にあったそのいろんなものをはい、展示する平和博物館というのはそういう役割を持ってあるわけだし、はい、なんとかしてそれをこの命が消えてこの記憶がなくなっても社会的記憶として残そうっていうね、
はい、
そういう中で若い人たちが、そういう場で育ちつつあるっていう面がある。一方では厄介なことに、はい、戦争の遺品やなんかが、 まあ、おじいちゃんなどから受け継いだはいいけれども、75年も経って今やその意味合いもよく分かんなくなってね、
はい、
ネットオークションに出すっていうような例がとっても増えてきているんですよね。
あ、そうなんですか。
で、そのネットオークションに出た軍服とか、はい、日の丸とか階級章、兵隊の一等兵とかなんとかっていう階級章とか、そういうのを手に入れて、それを着込んで山奥で軍事訓練のようなことをやっている、はい、まあ、コスプレ大会みたいな感じしなくはないけれども、
はい、
彼らはそれで、まあ、戦争を追体験することによって学べることがあるんだっていうようなことも言ってるけども、果たして その他の方法で十分戦争を学んだ後でそういう考えになってるのかどうかね、ちょっとよくわからないところがありますね。
疑問ですね、うん、はい。まあ、そういう中でやっぱりこう自分がそこに思いを馳せるというところが非常に重要かなっていうふうに思うんですけども、はい、うん、まあ、このポツダム宣言がどういうものだったのかっていうことも、私はそんなには知りませんでしたけど、
なるほど、
もうちょっとに日本政府が早く決断していたら、
うん、
長崎 や、広島に原爆を、
松岡さんがポツダム宣言をすぐには学べなかったかもしれないことは、
はい、
日本の総理大臣でも、はい、ポツダム宣言を読んだかって国会で聞かれて、
はい、
なかなか戸惑ってる人がいましたからね、
はい、
戦後生まれの総理大臣だとそういうことも当然起こりうるんでしょうね、
はい、
やっぱり歴史でポツダム宣言というのは一応習うんだけど、
はい、
それを直ちに受け入れれば広島長崎に原爆が投下されるなんてこともなかったにそういないんだけど、
はい、
黙殺したんですよね、
はい、
当時の内閣がね、黙殺っていうのは、まあ、見て見ぬふりして何も言わないっていうことなんだけど、
ポツダム宣言ってそもそも何なんだというところから、
そうですね、
やっぱ教え、せっかくなんで、うん、教えていただいて、
は
い、
連合国と、まあ、はい、日本、ドイツ、イタリアが、
はい、
まあ、枢軸国という名前で、そういう 対決で第二次世界大戦が戦われていた、いたんですけど、
はい、
もうイタリアは1943年に、はい、早々と負けちゃったので、もう1945年の7月8月戦ってたのは主として、まあ、日本とドイツだ、
はい、
でドイツはもう5月8日9日に敗北してますんで、7月になって戦ってたのは主として日本なんですね、
はい、
でだから日本をどう、まあ、戦争終結に導くかということで、はい、連合国が相談して、条件をつけて、こういう条件を飲めば戦争を終わらせてあげるというか、日本に対する戦争を、はい、終わる予定だという、その条件を突きつけたのがポツダム宣言なんですが、
はい、
それを
無条件降伏という そういう条件ですか。
無条件、もちろん無条件降伏で、
はい、
いろんな条件をつけないという、まあ、そして日本の軍事力を全部なくすとかね、はい、民主主義的な政治を引くとか、
そういう
条件もつけた上 で、
ね、
ポツダム宣言を、はい、これを飲んだらもう戦争を攻撃はやめるということだったのを、はい、黙殺した。黙殺っていうのは英語で言うと無視に近い意味があって、
はい、
それで
見て見ぬふりとかいろいろありますよね。
長崎に突き進んでいってしまったんですね。
はい、そうですね、うん、まあ、陸軍がもうちょっと早くその、うん、諦めて、
うん、
戦争を諦めてポツダム宣言を受諾していたら、
うん、
長崎や広島に原爆を落とすこともなかったかもしれないというところですよね、
うんうん、だから我々なんか軍部っていうと、
はい、
陸軍も海軍も一緒くたに考えがちだけど、ね、
実際上は
当時陸軍と海軍の間には考え方の違いがあって、東条英機、陸軍を取り仕切っていた人物がいろんな大臣を全部兼任してね、
はい、
絶対的な権限を握って、それで戦争を指導していったんですね。だから彼の責任というのはやっぱり非常に 大きいんですけども、
はい、
だから御前会議って最後に天皇がいるところで、
はい、
戦争に関するあの方針も決めるんですが、そこの議論なんかかなり微妙だったんです当時ね。
そうですね、うん、その、 あのポツダム宣言を受諾するかどうかという御前会議では、うんうん、あの3対3、
はい、
というふうなことが、
うんうん、だから 黙殺なんていうのは方針が決まってないっていうことの表れみたいなもので、まあ、だから 無視する形を取ったんですよ。それが最悪の選択の一つだったということでもありますね。
そうですね、うん、やっぱりそういう歴史を知ると、
うん、
戦争を始めることよりも、
うん、
戦争をやめるということの方がすごく難しいんだなということが、ね、あの私にも分かったと。
戦争を始めるときは、まあ、大体勝つつもりであるので、
はい、
生きたからかに、まだ戦争を始めた頃にはあの戦争に使うための武器弾薬をや人員もいっぱいいるから生きたからかにやるんだけども、はい、最後はもうヨレヨレになるわけですね、
はい、
でどういうタイミングで、負けを認めるかっていうのは難しいんですね、人間の判断はね。
はい、まあ、あのもう少し早く決断していれば、う
ん、はい、
長崎や、広島に原爆が落ちることもなかっただろうということが、うん、ああそうなんだというふうに、
だから昭和天皇が8月15日に、
はい、
ラジオで放送したことになってますけども、
はい、
その放送 をあらかじめあの録音したんだけども、その録音版をそのまま放送されると戦争敗北したことを認めるからそれは嫌だっていう人々が、
はい、
それを大変だったんですね、奪おうとする事件までいろいろあったんですからね、
はい、
うん、
あれは日本の一番長い夜でしたっけ。
そうですね、
なんか見ましたね、はい、映画を、
はい
はい、なかなか大変だったんだなと、うん、やっぱりやめるっていう戦争をやめ、うん、だから始めたらダメなんですよね。
始めたらもうそういうことになるんですね。
そうですね、うん、はい、さあ、さあ時間がなくなりました、
はい、
9月でしたっけ、はい、国際平和博物館会議、
はい、
これは開催されるんですか予定通り。
ね、人が集まるのさすがに、はい、危ういっていうんで、
はい、
バーチャルオンライン会議って言って、
バーチャルオンライン会議、今時ですね、まあ、
電子空間上でやるってことなんですけど、
はい、
心ある人は自分で喋、りたかったことを録画して、実行委員会に送ってくれればそこでプログラムに沿ってそれを全部編集して、
はい、
9月16日の開会と同時に誰でも見られるように、
はい、
ウェブサイト上に、
うん、はい、公開されるんですか、
ホームページに公開しますということ
で
世界から100人を超える人たちが発表したいというので申し込みがありましてね、
はい、ライブ配信されるんですか。
あらかじめ一人一人が発表したいものを全部それぞれが録音して、
はい、
それからパネル討論会なんかもあらかじめやって、
はい、
まあ参加者が質問もできるような形でやって、
はい、
それを録画したものを9月16日に集大成して全部まとめて、100人の申し込みがあったから100編ぐらいそういう収録したものが来るんだと思いますが、
そうですか、う
ん、それをみんなが見られるようにしようと。
そうですか、うん、それは100カ国になるんですか。100人というのは100カ国というわけでもない、
ないですけども、はい、若い人の発表もいろいろあって。
そうですか、これ通常より多いんですか。
コロナで困ったなと思った反面、
はい、
こういうのやってみたらわざわざ日本に来なくても参加できるっていうんで、
なんかできるんだ、
お金のない若い人たちも
本当ですね、
大いに発表の意欲を燃やしてるんです。
いいことがもうあるっていうことですね、うん、
だから災い転じて
福となす。
はい、
わかりました、
うん、はい、
安西育郎さんにお話伺いました。足立病院文具タグ豊田会計事務所ご協力でした。ありがとうございました。